今晩恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の4章、6節から、16節です。ヨハネによる福音書の4章6節から16節。ジョンチャプター4 from verse 6 to 16。 そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか？ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。アーメン。では一言お祈りいたします。イエス様、我らも乾いてここに集いました。イエス様と出会いに、イエス様から生ける水をいただきに今ここに集いました。イエス様、今生きておられ働かれるイエス様、どうか今晩この乾く一人一人にあなたの命の水を飲ませてくださり、私たちがもはや乾くことがなく永遠の命のそのほとばしるような生命に満たされて歩んでいくことができますために、今日我らを満たしてください。どうか取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる一人一人を清めてください。これからの全てを、一切をただイエス様、あなたの支配の御手にお委ねして、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主イエス様の皆を褒めたたえます。今晩もイエス様求めに来て、そして今生きておられ、ここにおられるイエス様は皆さんと御言葉を通して出会ってくださいます。あの時代、一人のサマリアの女がおりました。彼女はこのヤコブの井戸のところに、時は6時頃、現在でいうところの正午、お昼真っ只中、12時頃ですね、その時間にこの女性はその時間を狙って井戸に水を汲みに行きました。ヤコブの井戸、彼女の大先祖であるヤコブが掘った井戸で、そこのヤコブの井戸、ずっと先祖代々からその井戸が使われてきて、でそれでその水を汲みに来たんですね。でそれでそこにイエス様が旅の疲れで、そこの井戸の傍らに腰を下ろしておられました。人間としてお生まれになったイエス様は、当然人間として疲れます。人間として、痛い思いをしたら、痛がりますし、また涙も流されます。このイエス様は旅の疲れで、もう本当に多くの彼はミニストリーがありましたので、でそれで疲れたんですね。でそれで彼はこの井戸の傍らに腰を下ろしておられたんですけど、しかし疲れたからたまたまそこに腰を下ろしておられたのではありません。イエス様には意図があったんです。このサマリアのこのヤコブの井戸にこの時間、いなくてはならなかったんですね。イエス様の意図、神の意図、神の時、スペーサーシクスとタイマーシクス、それがこの場所にイエス様は、イエス様置かれたわけです。わざとそのように。それはこの女と出会うために。皆さんも人生のあるタイミング、ある空間、ある場所においてイエス様と出会うことができたのは、その全部この女のケースと全く同じです。皆さんも イエス様のタイム圧縮、スペース圧縮その下でイエス様と出会って、そして今晩こうして、この場所に集い、あるいは回線を開いてインターネットから、御言葉を聞いております。イエス様は今この時においても、かの時においても生きておられるお方、そしてあの時のように本当に私たちもこの生ける水をくださるお方です。で、ね、彼女は、水を汲みに来た、ね、ところがそこに、一人のユダヤ人の男性がいた。で、その男性が、ね、言うんです。私に水を飲ませてください。けれども、ね、これ不思議なんですね。ユダヤ人とサマリア人は付き合いをしていなかった。だからユダヤ人の方から、ね、このサマリアの女に、ね、水を飲ませてください、ね、異邦人の器は汚れた器、ね、と、ね、されていて、ユダヤ人が、ね、本来そんな汚れた器は飲むはずがない、ね、異邦人はもうその器を使って、ね、どんな、ね、汚いことをしたか、我々が、ね、ユダヤの方に、ね、イスラエルに行っても、そのお皿、ね、そのお皿が陶器製であるならば、その器が、ね、汚れたものを食べ、その器で食べたら、ね、ユダヤ人それを割らなきゃいけないんですね。まあ、立法に書いてあるからです。まあ、それほど清めについて厳格なユダヤ人の、このユダヤ人の男がこのサマリアの女のその水、ね、水がめから水を飲むって、そんなことはない、ね、ということを知ってるんですけど、しかしイエス様はその女に、ね、水を飲ませてくださいと、ね、言います。でそれで、ね、女は、あなたユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に水を飲み水を表になるのですか、尋ねたところ、ね、10節イエスは答えて言われた。不思議なことを言います、ね、もしあなたが神の賜物を知り、ね、神様からのその正当な贈り物、ね、そういう意味、ね、神様からの正当な贈り物をどんなものであるのか、それを知っており、そしてまた今あなたに水を飲ませてくださいと言っているこの男性が一体誰であるのかをもし知っていたならば、あなたの方からその人に求めたでしょう。そしてその人は、もしその女性がその男性に求めたら、その男性はあなたに生ける水を与えたことでしょう。アーメン。生ける水、生きた水、ギリシャ語ではザオ、生きた水、生ける水、ザオの水、水はヒュードロ、ハイドロの元なんですけども、ザオの、水、これ、生き生きとした、命にあふれた、あるいは、生きている、あるいは素早い、そういう意味があります。その水、生き生きとしております。そしてそれを、飲むならば、もう生き生きとしている。このザオの反対が、ぼんやり、うつろな、空を見ているような、生き生きとしたそのありさまがない、もう肌にも艶やかさがなく、また何か物事が起きても反応がない、それがそのザオの反対の、状態です。皆さんは生き生きたいですか？
アーメン。
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 アーメン。アーメンといったその言葉の通りになりますように。
アーメン。
アーメン。生き生きとした様になる水、これをイエス様がくださるというんですね。イエス様は本当に不思議なタイミングで彼女にそのことを言います。もしあなたが神の贈り物の何たるかを知り、そうです。神様の贈り物はこの生き生きとした様を、くださる。天国はザオに満ちております。生き生きとした様、このザオの、その名詞形、それが、ゾエ、命、これ永遠の命です。ゾエ、この永遠の命に至る水、これを飲ませてくださる。これが神の賜物です。もし彼女がそのことを知っていたとするならば、もうその彼女の方から求めたことでしょうってイエス様は言うんですけども、しかし彼女はですね、生ける水と言われてもピンとこないんです。井戸の、近くに井戸があります。その井戸から汲む水だと思って彼女は、11節、彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか？あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか？ ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。で、この井戸は、ね、ヤコブが掘った。じゃあ今目の前の男性、またヤコブより偉いんですか？まあ当然偉いんですけども、イエス様ですから、ね、けれども、ね、彼女からすればただ一男性が、ね、何を、ね、言ってるんだ、ね、本当にいつも自分たちのことを汚れた異邦人を呼ばれして、ね、そういう、ね、あなたが組むものも持ってないじゃないですか、あなた見たところ乾いてるみたいだけども、こんな異邦人の女の私にそんな律法を汚れた、そういう女にお願いしてまで水を飲みたがってる。なのにそんななんか説教だれたことを言ってみたいな、なんかそういう思いがしたのかもしれないですね。ちょっと食ってかかるような口調なんですけども。13節でイエス様は答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。アーメン。で、イエス様のお答えすらいつでも真理です。しかしその真理があまりにも、ね、真理で、真理すぎて、まあ、崇高すぎて、ちょっと、ね、普通の会話をしようとしている人間には、ちょっとあまりにも、ね、突拍子すぎてわからないことがあるんですね。
イエス様がこの女の人と会った時に、まず水を飲ませてくださいって言ったよね。水を飲ませてくださいって言ったんですね。だから、この言葉からして、私たちはイエス様に飲まさなきゃならない水があるんですよ、皆さん。いいですか？イエス様は、この女の人と会った時、水を飲ましてください、水を飲ましてくださいと言いました。イエス様が直接言ったんですよ。だから私たち一人一人はイエス様に飲まさなければならない水があるんですね。じゃあイエス様がこのサマリアの女からね、もらいたかった、飲みたかった水は何でしょう？もう分かったでしょう、皆さん。彼女の人生の渇きなんですよ。女の執着液。ね。幸せになりたい。幸せになるためには、いい旦那さんがいなければならないんですね。だからそれが最高の目標なんですよ、目標ということなんだけど、その最高の目標を立てるのはそのサマリアの女も私たちも同じなのね。ここにいる男性の諸君、最高の目標を立ててるよね。いい人と結婚したい、いい家庭を作りたい、いい子供を産みたい、ね、いい仕事をしたい。でも、どうなんですか、今。本当に皆さんは自分が描いた通りの、ね、その場所に、その人に、そのものに、そのことに、今皆さん合ってますでしょうか？合ってないでしょ？なんで？皆さん自身で、ね、頑張ってるんですよ、今も。この女の人と私たちの違いというのは何かって言ったら、この女の人はもうことごとく失望してるんですよ。もう私ダメだった。もうダメ。もうダメ。だから、この女の人は後にわかりますけど、メシアを望んでいたんですよ。自分の人生、その人生のね、もがいても頑張っても何しても、もがいても頑張っても何しても解決できないね、その苦しみに対して彼女は、あ、メシアが来れば、メシアが来れば、メシアが来ればという願いを持っていたんですよね。メシアであられるイエス様がこの女の人に会いに行きましたね。なぜ 彼女は呼んだからです。メシアが来ればと、メシアが来ればと呼んだからですよ。だから私たちが呼んでも主は来ます。私たちが主のところに行けないということであるならば、主ご自身が呼んだ私たちが必ず会えるその場所に来てくださる。これが今日のこの御言葉で主が教えてくださっていることなんですね。イエス様はこの女の人と会って、この女の人がずっとずっとずっと失敗して失敗して失敗して、苦い苦い、悲しい悲しい、どうしようもない、その人生のね、ミスったところね、あらゆるトラブル、それをね、飲みに来てくださったんですよ。だから女の人と会った時にイエス様が一番最初に言ったのが、私に水を飲ませてくださいと言ったんですね。皆さんは自分が悩み、辛いこと、もう解決できない様々な重荷、それを持っていた時にね、イエス様に飲ますつもりで、私も皆さんもそれをやったことありますでしょうか。イエス様に飲ますつもりで飲んだら、イエス様が全部飲み干したら、イエス様はこう言いますね。全部成就した、全部完成したと言ってくださるんです。彼女の水葡萄酒のような人生、恥ずかしくて、あの正午、犬も寝ているあのサマリアの正午、人の目を幅いて、彼女は水汲みに来ているんですよ。主はそのような人を望むならば会いに来てくださるお方です。そしてそのような状況を飲み干してくださるお方です。今日ね、主がこの人のね、ことを飲み干して、この女の人が解放されていく様がここに書いてあるんですね。これから私たちもこの女のように主に飲み干していただく、私と皆さんでありますように。主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。アーメン。
今日のキーワードは水なんですね。彼女はこの井戸に水を汲みに来ておりました。けれども、ね、13節でイエス様は、ね、言われます。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。アーメン。まあ、当然といえば当然ですね。今ここにも、ね、水を持ち込んでおられる方、ね、いますけども、その水は、ね、飲んでも、ね、やがてまだ、ね、乾くものです。そしてその水のように、ね、飲めばまた乾くような、この世の享楽や、また諸々の楽しみ、諸々の食物、それら本当に、飲んで食べて取り入れて、そのようにしていかなければ、ね、人は生きていけません。その、ね、ひっきりなしに飲んだり食べたりしなくてはならないように、人は、ね、もろもろの活動、ね、生活をします。働いたり、ね、あるいは時には、ね、騙したり、あるいは奪ったり、ね、そのようなことをして、そして食べ物や飲み物や、そうした有限のものを、ね、それを物を、ね、得ていこうとするのが人の成り立ちではあるんですけど、しかしイエス様はこの水を飲むものは誰でもまた乾くと言いました。いかにヤコブが、ね、掘ったものであったとしても、ね、それはまた乾く水に過ぎません。けれどもイエス様はおっしゃいます。しかし私が与える水を飲むものは、ね、まあ、ちなみに、これエッグというギリシャ語が使われておりますので、私が与える水から飲むものは、ね、誰でも決して乾くことがありません。イエス様が与える水から飲む人は、ね、決して乾くことがないんです。イエス様が与える水、それはその人のうちで泉となり、永遠の命への水の川が湧き出ますと、ね、あります。永遠の命の水の川、いつだエゼキエル書の方から、ね、命の水が、ね、川がとなって流れ出ていく、ね、その、様を学びました。それは主の 手幅、ね、イエス様の十字架の手幅、それによってそれが追加された計りで計り直していけばいくほど、ね、その水が川が集まって流れ出てくるということを、ね、それを私たちは学びましたけれども、この女も今まで狂った計りでそれまでの人生ずっと過ごしてきたんです、ね、その結果、ね、彼女はこの、ね、正午という本当に人が、ね、行くのに誠に適さない、パレスチナ地方のその正午は誠に暑い時間帯、ね、犬も出歩かない、その人が決して出歩かない、その時間をわざわざ彼女は狙って、人の出歩かない時間、暑くて、ね、苦しい、そういう時間に井戸の水を汲みに行くという重労働を、ね、する、結局人から見られたくなかったんですね。彼女は人目を惜しんだ理由、それは彼女は人目に見られたくなかった過去を、ね、してきたからです。でそれで彼女その時間に、ね、一人のユダヤ人の男性が井戸の傍らで休んでる、ね、まあ、誠に気まずい思いを最初はしたことでしょうけれども、この男性、ね、が本当に不思議なことを、ね、言っていくんですね。この男性が、ね、命の水を、ね、与える、その水を与える、ね、言うんです。でそれで、ね、イエス様が、まあ、その男性が言うこと、それは、ね、私が与える水を飲むのは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。それで15節、女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。アメン。この彼女の言葉、これが、ね、言ってみれば呼び水となっております。ヨハネの4章、ずっと前テフィリにしたんですけども、そのヨハネの4章の中で、ね、まずこの女性がイエス様に水を、ね、差し上げなくてはならないと、ね、いうことなんですけども、もし、彼女が、ね、イエス様に水を差し上げたら、そしたら、ね、それが呼び水となって、そしてイエス様から尽きない命の水が、ね、与えられて、そして決してもはや乾くことはないって、って言葉なんですけど、しかし、ね、彼女、どうやら、イエス様に水を飲ましたというそういう、ね、形跡ないですね。彼女はこのイエス様とのやり取りの後、その水がめを地面に置いて町の方に走っていきます。水、この井戸から水を汲んだ形跡はありませんし、飲ませた形跡もありません。じゃあ一体彼女はどのようにしてこのイエス様にまず彼女に水を飲ませたか、ね、先ほど甲斐先生が言いました、ね、本当に彼女の必要、彼女の渇き、それをイエス様に訴えることです。その訴えた場面、それが、ね、この15節です。15節、女はイエスに言った。先生、私が渇くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。アメン。彼女がこの言葉を発したその言葉、それにイエス様は取っかかりを得て、そしてこの彼女のその渇きを癒す、そのアクションに、それに移るんです。このね、イエス様に呼び求めること、イエス様に対して、私が渇くことはないように、その水を私にくださいという言葉、これがイエス様のゆっと、イエス様のその手幅を加えていただく、その重要なトリガーになっております。私たちもイエス様に本当にこの狂ってしまった人生の計り直し、このイエス様のゆっとを置いていただきたいするならば、私たちもイエス様に求めるんです。このね、サンオの水、ね、本当に生き生きとした、ね、命にあふれた、もう、ね、ちょっとでも、ね、何かもうコンテやればパンと響くような、そういう、ね、レスポンス、また本当に霊的な感性、ね、それをそのような生き生きとしたザオ、ね、これをいただきたいとするならば、皆さんも求めるべきです。イエス様、もう乾かないように、その水を私にください、ね、そのように求めた時、イエス様は彼女のためにアクションをするトリガーを得ました。取っかかりを得ました。そしてイエス様は彼女に、ね、早速 この乾いてる問題の本質、彼女の人生が歪みに歪んでしまった、その歪みの本質に彼女が手幅を、ね、彼女の中に手幅を触れます。イエス様は彼女に早速直球を投げるんですね。16節。イエスは彼女に言われた。行って、あなたの夫をここに呼んできなさい。イエス様のその直球の質問、そしてイエス様のその手がどこに置かれたか、夫です。結婚ということで、イエス様はね、行って、ね、まあ、要するにまず帰って、そしてあなたの夫をに声をかけて、そしてここに、ね、戻ってきなさい、ね、そういうふうに言うんですけど、しかし、ね、17節、女は答えていった。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。アーメン。彼女は正しく答えました。私には夫がありません。で、それでイエス様はね、最もです、ね。よく言った、ね。あなたに夫がないというのは最もだ、ね。あなたに夫が5人あったが、しかし今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではない。要するに彼女は5回、夫を持ちました。5回ともその夫は離れていった。あるいは夫から彼女が離れていきました。5回結婚をして、5回、ね、その結婚が頓挫したんですね。彼女のその生来持っていた計りの歪み、ね、間違った計りで人生、また異性に対して、また結婚に対して間違った計りを用いてきた。だから歪みに歪んで5回も、ね、結婚離婚を繰り返して、ね、ということだったんです。
あのね、あの当時の結婚というのは自分勝手にあの人と結婚したいって言って結婚する結婚じゃないんですね。だから自分の父親だとか周りの親戚のね、力ある人が結婚しなさいって言ったら結婚するしかない、そういうような状況なんですね。だから彼女の結婚は間違っていて、もう彼女のもう責任ではないですよ。ここで皆さん一つ思い出してください。罪、もともと私たちにはないね。惑わす者がエデンの園に行って先祖たちを惑わして、そして罪を犯して、その犯してしまったその罪のね、その修正、その DNA、 それが私たちに残っているんですよね。それで間違いを犯す、間違いに対して反応する。風邪ひいたら咳をするよね、痛いよね、熱が出るよね。だから私たちの人生にもその都度それが入っているから、熱出さなきゃならないものを見た時に熱出す。ね？節々痛くなるようなことにあった時に痛くなる。そういうことをしているんですよ。だから彼女の人生、ね？結婚が狂ったことは彼女には責任がない。行った先で努力しても、その狂いを治すことはできなかった。ということは、置き換えてみると、私たちも幸せになろうとしている、罪を犯さずに生きていこうとして努力はしているものの、そうならなかった存在が私たちなんですよ。だからこのサマリアの女、この女の人は私たちにはどれだけ希望か分かりません。希望なんですよ。彼女がイエス様にね、会ってくれたね、イエス様を求めてくれたおかげで、この一節がここに残って、私たち自身がイエス・キリストに対して飲まさなければならない水がある存在である。イエス様はそれを飲むために来てくださった。ということ、このサマリアの女を通して主が教えてくださったんですね。今晩も、主はね、ものすごく皆さんを今祝福しているんですよ。なぜかわかりますか？ 今まで聞いたことのない奥義を開いてくださっているんですよ。皆さんいいですか。イエス様が不思議なメッセージをしたときに、人は聞いて何言ってるのつって帰りました。人は聞いてなんか妙なこと言ってるねつって帰りました。弟子たちは帰ってきてね、個人回りとしたそういう状況になったときにイエス様に聞いたんですね。聞いたらイエス様が教えてくださいました。今晩このメッセージに預かっている皆さん、個人回りとしているイエス様に聞いているものなんですよ。そしてイエス様が今それを聞かせてくださっているんですよ。今日ね、この御言葉に私ものすごく感謝してます。飲ますべき水があったんだ、でもわからなかった、ね、私たちの自分の手に負えない、努力してももがいても何しても解決できない、それでまだ不幸を背負って生きているね、足りない、虐げられている、低くされている、自分の手に負えない、このもろもろに対してイエス様が、いいよ、あなたの地上を全部私が飲んであげる、あなたの今抱え込んでいる悲しみ苦しみもがきあえぎ、この全部私が飲んであげる、飲んであげると言って、イエス様今ね、その井戸に来てくださったんですね。今皆さんはイエス様に飲んでいただくために、イエス様が必ず会ってくださるこの時間、この場所に皆さんが来たんですよ。そして皆さんと会うために、今ここで待ってくださっているイエス様と皆さん今一人一人会っているんですね。自分では飲み干せない、世も飲み干してくれない、人ものことが責めてばかり、自分にはどうしようもない、それを飲み干してくださるためにイエス様は来てくださいました。信じますか。私たちのすべて、本当に自分の手に負えないそのもろもろを飲み干してくださるイエス様に感謝して、この時間イエス様にしっかり耳を開いて、目を上げて、しっかり口を上げて、イエス様に開きっぱなしの状態で、私たちの人生の辛いことを全部飲み干していただく皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン、
アメン。結局イエス様がなぜ、ね、この地上に降りてきてくださったのか、それは人に命の水を与え、そして命の水で永遠に潤される、それを回復するためだったんですね。聖書に至るところにこの命の水の川の記述があります、ね、あの前々回はエゼキエル書、ね、命の水ありましたね。川がとなって流れている。創世記の最初の最初にもあります、ね、創世記の2章にエデンの園から、ね、4つの、ね、川が流れ出て、ね、その川が、ね、園を、そして世界を潤していた、ね、けれども人はそのエデンの園において罪を犯して、ね、善悪を知る木の実というその誤った判断基準、誤った物差し、それが人間の中に組み込まれてしまって以来、人はエデンから追い出され、そして、ね、本当に乾きに乾く、ね、人は汗を流しながら、畑を耕してついに、ね、塵に帰らなくてはならないその存在になってしまいました。彼さんはその命の水の川へと戻す作業を、それをそれから起こして、エデンの園から追い出す時においても、ね、ある、ね、獣が殺されて、その動物の皮が、ね、その人間に与えられて、そして本当にこれから乾きに乾いて生きていかなくてはならない人に毛皮を与えてくださって、ね、そしてその裸の恥を覆ってくださいました。それ以来人は本当に乾きに乾きあえぎつつ生きていかなくてはならない、ね、しかしイエス様は、ね、本当にその人を、ね、乾きに乾いている人、 イエス様がおっしゃったのは、この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことはないという、その命の水へと人類を、皆さんを戻すために地上に降りてきてくださったんです。そして十字架にかかって、ね、その命の水の道、エデンへの道、天国への道を開いてくださり、そして贖われた人たちは、ね、どうなるか、聖書の最後の最後、ね、啓示録22章、ね、命の水は、ね、都の、ね、大通りの中央を流れていて、その、ね、両岸に命の木がなって、毎月、ね、十二種の実を結ぶ、ね、その記述がありますね。そこが、そこへと戻すことがイエス様の目的です。
アーメンアーメン。
皆さん一人一人をこの生活の場面の中においても、ね、皆さんイエス様を信じたらパッと天国に行けるというわけではありません。この地上に相変わらず整ったままです。しかしこの地上においても決して乾くことはない、むしろ永遠の命へと至るその水を飲んで、そして豊かな実を結ぶ、ね、それがこの地上における皆さんの使命です。
アーメン。
皆さんはそれを、ね、体験することができます。イエス様はおっしゃいました、この水を飲む者は誰でもまた乾く。この地上の水、ね、自分の善悪判断、それに従って生きてきたとするならば、皆さんは、ね、この地上において諸々の失敗を犯してきたはずです。彼女の場合、結婚において、ね、失敗を犯してきた、あるいは失敗を犯されてきた、ね、要するに人の善悪判断、彼女に夫を紹介したのは親だったか、それとも誰か偉い町の偉い人だったか、それは分かりません。あるいは彼女自身からか、それも分かりません。しかし彼女はその人が押し着せてきた人の善悪判断という誤った計り、あるいは彼女自身のその自分で選択してきた誤った善悪判断、人間みんな誰も持ってるんです、誤った善悪判断という誤った計り、この計りに従って進んでいくならば、その計りで測っていけば測っていくほどズレが大きくなっていきます。そしてそのうちに失敗を重ねます。失敗を重ねた時に人は恥を被ります、あるいは傷を受けます。そのようにして傷物になっていきます。体が傷つき、あるいは自分の心が傷つき、そのようにして測っていけば測っていくほど、ね、誤った、ね、善悪判断によってその本人の人生は、ね、本当に人から嫌われて、ね、人からあざけられて傷物にされて、ね、そのような積み重ねを、ね、していくようになっていき、そしてついには乾きに乾き果てて、ね、もう、ね、人目を忍んで、ね、この水を汲みに行かなくてはならない ならないまでに、ね、なってしまった。そこにイエス様の手が加わるんです。イエス様のゆっと、イエス様の十字架の手、それがその人の人生に当てられたのであるならば、その人はどんどんと治されて、そして乾くことがなくなっていくんです。彼女は、ね、イエス様と出会った時、ね、行ってあなたの夫をここに呼んで きなさいと、ね、早速イエス様を見てが分かりました。どのようにして彼女にそのイエス様を見てが置かれたか、それは彼女のこの15節の言葉ですね。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくても良いように、その水を私にください。その言葉によって、ね、イエス様がゆっと置く、ね、その取っかかりを得ることができました。皆さんも取っかかりを得るべきです。イエス様にその水を私にください。本当に私の人生、今まで自分の間違った計りに計って、本当に遠くまで、本質から外れた遠くまで来てしまいました。どうか私を戻してください。そのように皆さんも求めるべきです。彼女は早速、ね、その間違った彼女のその計り、それが、ね、あなたの夫を呼んできなさい、今あなたが一緒にいるのはあなたの夫ではないから、あなたの言ったことは本当です。このイエス様に本質を突かれて、彼女は、ね、この19節で、ね、言うんですね。女は言った、先生、あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。彼女は 目の前にいるこの男性が自分の本質を言い当てられて預言者だと思って、でそれでこの彼女が最もね乾いているその本質、ね、その根源、礼拝についての質問を、ね、したんですね。礼拝、ね、イエス様がおっしゃったこと、ね、それは、ね、私の言うことを信じなさい、あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。アメン。神様を礼拝すること、これは、ね、形式ではなく霊と誠による、ね、真理による礼拝、これを父なる神様は求めておられる、ね、でそれで彼女は、ね、私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています、その方が来られる時は、メシアが来られる時は私に全てのことを教えてくださるでしょう、ね、そうです、彼女はメシアを求めていたんです。メシアを求めていた、その志、その彼女のうめき、それをイエス様がご存知だったから、だからイエス様はあえてこの12時という時間、あのサマリアの、ね、この井戸、ヤコブの井戸のところにあえてイエス様はわざわざ行かれて彼女を待っていたんです。あの井戸のそばにおいて、彼女がこの井戸のところ、ね、彼女が何度通ったかわからない、何度その熱い思いをしたか、その何日目であるかわからない、しかしその人生のある時、その井戸でイエス様が待っておられて、そこでイエス様と会うことができました。タイムアシクス、スペースアシクス、ね、それに従ってイエス様とその時出会い、そしてイエス様からその水をいただき、そして彼女はその後チェンジしました、変えられました。
彼女がね、どのようにしてイエス様に出会ったかって言ったらね、苦い思いをして、辛い思いをしていながらでも、ああ、メシアが来れば、ああ、メシアが来たら、ああ、メシアが、その辛い、苦い思いをしながらでもずっとそれをやってたんですよ。ね？で、私たちはどうなんですか？自分の苦い、辛い、そういったことに出会ったとき、私たちは何してる？苦い、辛い、それを耐えながら、それで祈りの時間に、しようっていう。苦い、辛い、耐えられない。その状況の中にいるときに、たっぷりそれに疲れているんですよね。それで忍耐して耐える。祈りの時間になったときに、主よ、辛いですって言ってる。彼女と私たちの違い、ここなんですよ。彼女は、ね、苦い、辛い、思い、ね、それで彼女はこう言ったでしょ。これ礼拝が、ね、礼拝しても、この礼拝のところで、礼拝のところに神様いないから、だから今、礼拝しても何しても、自分は答えられてないのかなって。ね？私たちはあの山、あなたたちはエルサレム。だから、あの山だったから私はダメだったのかなって。エルサレムじゃないからダメだったのかなって。ということは、私はサマリア人、私たちは到底エルサレムには行けない。ということだよね。そんで、彼女は次に望みをかけたのは、メシアが来れば、というところなんですよ。だから、あの山に行って礼拝してもダメでした。でも、エルサレムに行ったら大丈夫ですか？でも、到底それは無理なこと？無理なことなんですよ。その時に、主が言ったのは、父は霊と誠を持って礼拝する人を、ね、探し求めている。 霊、御霊によってキリストを悟された人が御言葉をね、自分が守るべきこととして生きる、そのような人を父は礼拝者として求めておられるということを、それを主が私たちに教えてくださったんですね。で、主を礼拝することって何かって言ったらね、主を認めることなんです。いいですか、皆さんがここで立派に礼拝をしても生活の中ではイエス様を認めていないということであるならば、皆さんは礼拝してない人だよ。主を礼拝することはね、あらゆることに対して主を認めることなんですよ、ね、言ってはならないということに対して、ああ主が言ってはならないって言ってるから私は行かない、これ主を礼拝したことなんですよ。言ってはならないということに対して、ああイエス様言っちゃいけないって言ったんだから私は言わない、これがイエス様を礼拝、セレブレーションしたことなんですね。盗んではならない、それに対して、ああ主が盗んじゃダメだって言ったから私は盗まない、これが主を礼拝していることなんですよ。霊と誠とは何かって言ったらね、本当に御霊によって教えられたことをね、誠だと思ってそれを守り行うこと、これが真の礼拝者だって言ってるんですよ。真の礼拝者、それは御霊によってね、語られた言葉を真実とし、それを守り行う人、それが真の礼拝者なんですよ。イエス様がサマリアの女と会った時にこれを私たちに教えてくださったんですね。サマリアの女と会った時に私たちにイエス様はこの偉大な遺産を与えてくださったんですね。サマリアの女は普段イエス様を求めていたんですよ。この方が来れば、この方が来れば、このメシアが来れば、メシアが来れば、メシアが来ればと。でも私たちは自分にね、人生にトラブルがあるときに、トラブルのときに、ああメシアが来たら、メシアが来たら、メシアが来たらって言わない。お祈りのときだけ、イエス様今辛いですって。今日から生活の中で、このイエス様、メシアが来ればこれは解決される。メシアが来たら解決される。メシアが来たら解決されると。この生活、この辛い環境の中において、それをね、ずーっと求め続ける。言い続ける。そしてイエス様を呼び込み続ける私と皆さんでありますように。主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
アーメン。皆さんは誤った計り、それによって傷ついてきたでしょうか、乾いているでしょうか。イエス様に求めましょう。本当に皆さんの中において誤った計りによって、ね、本当に遠くまで本質から離れてしまって、皆さんの人生が傷つき、皆さんのキャリアが傷つき、皆さんの本当に誤った計りによって多くの人々を傷つけ、また親のあるいは偉い人のその誤った計りによって傷つけられ、そのようにしている時に、もし皆さんがメシアが来るならば、イエス様が来てくださるや、その声をイエス様が聞いてくださり、皆さんの井戸のそばで待ってくださいます。皆さんもイエス様を求めましょう。イエス様が来てください。メシアが来るならば私に全てのことを教えてくださり、そしてこの人生の根本的な間違い、また誤って早く測り、これをイエス様がゆっと置いてくださり、そして測り直してくださる、このことに期待しつつ、今皆さんはそれでイエス様を求めて祈るときに入っていきたいと思います。それでは主の皆を呼び求めましょう。
せーの、主よ、主よ、主よ、
祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。
アメン。
私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れてるようになる。主よ、あなたに求めます。来てください。あなたに求めます。どうかそのあなたのくださる水、そこから私が飲めますように。イエスよ、来てください。私たち水を与え、そして私たちの狂ってしまったこの人生のこの計り、これにあなたがゆっとあと見てを置いてくださり、計り直してください。主よ、本当に誤った計りで計っていけばいくほどに間違ったところへと進み、水に乾き上乾き、そして人を傷つけ、自分が傷つけられ、そのようにして乾きに変えてきました。しかしあなたのゆっとが置かれた計り、これで私たちが測っていくならば、どんどんと水が流れ出していきます。主をあなたに求めます。どうか私たちに、主を本当にもうそのような誤ったことに進み行かないように、どうかあなたのその生きる水を私たちにください。主よ、どうかこの一人一人のこの告白、その叫び、これが人生の転機となる、そのあとの見手が置かれる、そのユッタが置かれる、そのきっかけとなりますように、それを求め続けることができますように。あなたに求め続け、メシアが来るならば私は癒される、メシアが来たならば私に全てのことが教えられる。主よ、その望みを持ちつつあなたに求め続けるこの群れでありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。
この時間、私たち一人も一人も、私たちのこの人生の渇きを飲んでくださるために来てくださったイエス様に、自分の今つらいところ、一番つらいところをイエス様に告白しましょう。イエス様、あなたが私の人生の渇きを飲み干してくださいと、私のこの渇きを飲み干してくださいと、私のこの渇きを飲み干してくださいと、主に会って祈っていきたいと思います。では主の皆を呼びます。せーの、
主よ、
主よ、
主よ。
主よ、手に負えない様々があります。イエス様、この時間私たちはあなたが私たちの渇きを飲み干してくださるために来てくださったことを感謝いたします。サマリアの女のように、今私たちはあなたの御前において、主よ、私たちの渇きをあなたの御前に今主よ全部告白いたしました。主よ、あなたが飲み干してくださるからです。主よ、さまざま思い思いにあなたの御前において今私たちは告白しました。あなたがそれを飲み干してください。イエス・キリストにあって、本当に私たちがこのサマリアの女のようにあなたを得た喜びに満ち満ちますように、主を祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。